フットワークが軽い人になる30の方法。その1。カウントダウンは10から始めるより3から始めるのがいい。行動できない人はカウントダウンが長いのです。カウントダウンを10から始めます。10、9、8、7、6。カウントダウンが長いと待ち時間があります。このもたもた感がよくありません。待ち時間があるのは都合が良いように思えますが、実は不都合です。カウントダウンは心の準備ができるメリットがある一方、不安や緊張を増長させるデメリットがあります。カウントダウンが長いと余計なことを考える時間ができたり、ますます不安や緊張が高まったりして途中でストップをかけます。ちょっと待った。やっぱりやめる。となるのです。カウントダウンは短い方がいいのです。10から始めるのではありません。3から始めましょう。カウントダウンにしては少し短く感じられるかもしれませんが、この短さがちょうどいいのです。3から始まるカウントダウンはすぐです。待ち時間が短いので余計なことを考える暇がありません。途中で気が変わる余地を与えません。不安や緊張を感じる時間も短くなります。やるべきことはさっさやった方がいいのです。善は急げという言葉の通り、行動は9儀目で行くのが良い。目をつぶって、えいっと一歩踏み出せばいいのです。バンジージャンプのカウントダウンも10から始めるより3から始めましょう。大きなチャレンジのカウントダウンも10から始めるより3から始めましょう。10から始まるカウントダウンはロケットの発射だけにしてください。行動を起こす人のカウントダウンは10ではなく3から始まるのです。カウントダウンは10から始めるより3から始める。フットワークが軽い人になる30の方法。その2。食べ過ぎちゃったなと思ったらその日のうちに運動しよう。食べ過ぎちゃったな。そう思ったらその日のうちに運動しましょう。その日のうちがポイントです。明日でいいか、来週でいいか、時間がある時でいいかと思うかもしれませんが、できるだけその日のうちに運動したい。日をまたぐとお腹に脂肪がつく上、罪悪感も消えています。運動しようという気持ちがなくなって、結局何もしないまま終わるのです。食べ過ぎちゃったなと思っている時は罪悪感があります。罪悪感をバネにすれば大変だけど頑張るか。となります。重い腰が上がって運動しやすくなります。運動がきつくても食べ過ぎちゃったからなと思えば踏ん張れるのです。無理のない範囲で運動しましょう。善は急げです。散歩、ウォーキング、ランニング、サイクリング、スイミング、筋トレ。自分のライフスタイルに合った運動で OK。帰りのバスや電車は一駅手前で降りて歩いて帰るのもグッドです。散歩やウォーキングならできるだけ坂道や階段の多いところを選ぶといいでしょう。オーディオブックを聞きながらウォーキングをすれば運動しながら勉強もできて一石二鳥です。食べ過ぎちゃったという罪悪感が残っているうちに動けばスムーズに運動できます。その日のうちに運動すれば脂肪にもなりません。運動量によっては太るどころかかえって痩せられることもあり得るのです。食べ過ぎちゃったなと思ったらその日のうちに運動する。フットワークが軽い人になる30の方法。その3。レンタル収納スペースを利用しなくても処分すれば済む話。自宅のスペースには限りがあります。自宅に置ききれなくなった荷物を保管したいとき便利なサービスがあります。レンタル収納スペースです。物置の代わりとして利用できます。わざわざ広い部屋に引っ越さなくてもレンタル収納スペースを利用すればこと足りるので便利です。月額費用も比較的安価です。引っ越しに比べれば安く済ませられるのである意味節約になると言えるでしょう。もちろんレンタル収納スペースを利用するのもアイデアですが、前提として大事なことがあります。そもそも本当に保管する必要があるのかです。思い出だから大切なものだからと思いますが、本当にそうでしょうか。思い出のものも大切なものもそう思い込んでいるだけかもしれません。よくよく考えてみると大したものではなく、それほど必要なものではないということがあります。意外と物に執着しているだけというケースが多いのです。いつか使うかもしれないからというものもあるかもしれません。確かに一理ありますが、それを言い始めるとあれもこれも保管が必要に思えてきてきりがありません。スキーセットやキャンプ用品も必要になったらその時レンタルすればいいのです。レンタル収納スペースにも費用がかかります。安価とはいえ固定費になるので積み重なると大きくなります。維持費がかかり生活費を圧迫するのです。確かにレンタル収納スペースは便利ですが、そもそも処分すれば済む話です。処分しても人生が終わるわけではありません。人生は身軽であることが大切です。大切なものが人生の重荷になってはいけません。不要なものをどんどん処分して部屋に置けるようになれば、レンタル収納スペースは不要です。引っ越しが不要になる上、レンタル収納スペースを借りる必要もなくなります。これこそ本当の節約です。レンタル収納スペースが気になったら安易に借りるのではなく、本当に必要かよく考えましょう。まず余計なものの処分から始めるのが得策です。レンタル収納スペースが必要になったら安易に契約するのではなく、まず余計なもの処分から始める。フットワークが軽い人になる30の方法。その4。本を買いたい気持ちにストップをかける必要はない。この本が読みたい、そう思う本があるにもかかわらずストップをかける自分はいませんか。原因は値段です。読みたい気持ちはあるものの、値段を見たときちょっと高いかなと思ってしまい購入をためらうのです。お財布事情が苦しいときは特にそう思います。手に取って面白そうだと思うものの、本棚に本をそっと戻すのです。しかし迷うことはありません。読みたい本があれば素直に買えばいいのです。そこに余計なストップは必要ありません。ブレーキを踏むのではなく、むしろアクセルを踏みましょう。本に関してはいくらでもお金をかけていいのです。今本を読む人が少なくなっています。文化庁の平成30年度国語に関する世論調査によると、月に1冊も読書しない人の割合は 47% です。月に0冊という人は全体のおよそ4割から5割を占めています。大人の読書離れと叫ばれて久しい昨今です。昔と比べ読書をする人がぐっと減っているのです。そんな中、あなたは読みたい本を見つけ、本を読みたいという衝動が湧き起こっています。大変素晴らしいことです。この純粋な気持ちにストップをかけるのはもったいないことです。善は急げです。読みたいという心の声に正直になりましょう。せっかく読書欲が出ているのですから、心の声に従って行動すればいいのです。西洋のことわざに例外のない規則はないという言葉もあります。生活用品の衝動買いは要注意ですが、本の衝動買いは特例で認めてください。知識や知恵の詰まった本は必ず自分のためになるからです。本は先人の知識や知恵の結晶です。たかだか1000円前後で手に入れられるのは恵まれたことです。 一人の人生では知識も経験も限られますが、本を読むことで複数の人生を追体験でき、人生の幅が広がるのです。活字は脳の栄養です。どんどん活字に触れることは、見識を広げる機会になるだけでなく、語彙力を増やす機会にもなります。素晴らしい本であれば、一回読んで終わりではなく、何回でも読めます。特に辞書や参考書であれば、何度でも読めて一生使えることも少なくありません。何回も読めることを考えると、コストパフォーマンスは最高です。買おうか迷っているその本が人生を変える一冊かもしれません。余計なストックはやめて、さっさと買ってすぐ読んでしまいましょう。読みたい本があれば、値段は気にせず迷わず買う。フットワークが軽い人になる30の方法。その後、有名人が病気で亡くなったときは、病気について学ぶ機会、啓発の機会とする。有名人が病気で亡くなったニュースを目にします。そういうときは、病気について学ぶ機会、啓発の機会と捉えましょう。私たちは普段あまり病気のことについて調べることはありません。医療関係の仕事をしている人でない限り、普段積極的に病気を気にすることもないし、知ろうとも思いません。そもそも病気といっても多くの種類があります。病気について学ぼうにも専門用語がたくさん登場して理解しにくいこともあります。自分が病気になったとき、初めてそれについて調べるケースが多いもの。しかし、なってからでは遅いというケースも少なくありません。痛みや違和感がないまま進行していくタイプの病気もあり、発見されたときはかなり進行していることもあります。有名人が病気で亡くなると、必ずその病気についての情報特集が組まれます。例えば、膀胱がんで亡くなった有名人がいるとします。テレビでは不幸のニュースとともに、病気についての詳しい情報が合わせて放送されます。膀胱がんとは何か、主な原因は何か、予防するための方法などなど。ネットニュースでも病気についての詳しい説明記事がアップされます。そういうときはどういう病気なのか、きちんと知る機会としましょう。自分には関係ないと思いますが、ゼロではありません。人事ではなく、自分事として考えることが大切です。そういう時の番組や記事は誰にでも理解できるようわかりやすい説明になっているので、ずっと頭に入ってきます。その機会にしっかり学べば、きちんと健康診断を受けようとも思います。自分の生活にも活かせることもあるかもしれません。有名人が病気で亡くなるのは悲しいことではあります。一方、その人が命をもって全国民に病気の啓発を促したという考え方もできます。有名人の死を無駄にしないということは、その方が亡くなったことから大切なことを学ぶということです。病気について理解する、これほどの良い機会はないのです。有名人が病気で亡くなったときは、その病気について知る機会にする。フットワークが軽い人になる30の方法。その6。電話で聞き忘れたことに気づいたら、面倒でもすぐかけ直すのが良い。電話を切り終わった後、しまった、聞き忘れた。と思うことはありませんか？電話での会話中に気づけばいいものの、切り終わった直後、聞き忘れたことに気づくのです。時々あることですね。紙に質問事項を書かず、頭で覚えているときに起こりがちです。しまった。あれを聞くの忘れた。電話をかけ直すのが手間だな。どうしようかな。気になるし、モヤモヤするし、かけ直そうか迷うところではないでしょうか。さて、聞き忘れたことを思い出したらどうするか。大したことのない質問ならそのままスルーでもいいですが、重要な質問ならすぐかけ直して確認しましょう。スムーズに電話がつながればほんの数分で終わるはずです。電話を切った直後ならまだ熱があります。電話は熱があるうちにかけ直すのが正解です。後から電話しようと思うとろくなことになりません。スーッと熱が冷めていき、あっという間にやる気がなくなっています。もしくは電話をかけることを忘れていて、どうでもいい気持ちが強くなっています。まあいいかとスルーすることになるのです。すぐかけ直すのは少し抵抗があるかもしれません。だからといって放置するのは避けたいところ。確認しなければいけないことはやはりきちんと確認が必要です。確認を放置していると後からトラブルに発展することがあります。ずっと不明点が気になって余計な振動につながります。電話をかけ直すのが面倒だと思いますが、電話番号を押すだけのことです。切った直後にまた電話するのは気が引けますが、そこはやはりきちんとしたい。何度も申し訳ございません。聞き忘れていたことがありまして、というセリフから始めればスムーズに話がつながります。熱が冷める前に電話してきちんと不明点を解消すれば振動からも解放されるのです。電話を切り終わった直後に聞き忘れたことに気づいたら面倒でもすぐ。フットワークが軽い人になる30の方法。その7。怒鳴りたくなったら、ここが正念場と言い聞かせよう。諦めそうになったら、ここが正念場と言い聞かせよう。日常では怒鳴りたくなることがあるものです。不快なことがあるとイライラが募ります。感情が爆発しそうになる時があるものですね。イライラの限界に近づいた時、爆発しそうな感覚を覚え、大きな声を出しそうになるのです。しかし、こういう時にもってこいの言葉があります。ここが正念場の一言です。怒鳴りたくなったら大きく深呼吸をして、ここが正念場と自分に言い聞かせてみてください。熱くなった頭が冷めていき、冷静が戻ります。ギリギリのところでもう一踏ん張りできます。ここが正念場と思うことで爆発しそうだった感情がスッと引いていくのです。ある時困難にぶつかって諦めそうになることがあります。何度やってもうまくいかない。ベストを尽くしているにもかかわらず、こう悲しい。そんな時はダメだ、もう無理かもしれないと感じます。頭の中に諦めの文字が浮かんでくるのです。しかし、ここは大事な場面です。諦めそうになった時も大きく深呼吸をして、ここが正念場と自分に言い聞かせてみてください。諦めかけた気持ちが奮い立ちます。前向きな気持ちが復活します。すでにベストを尽くした後でももう少しできることがあるんじゃないか、と思えるようになるのです。ここが正念場は底力を発揮する魔法の言葉です。怒鳴りたくなった時も諦めそうになった時も、ここが正念場の一言で自分を奮い立たせてください。怒鳴りたくなった時も諦めそうになった時も、ここが正念場の一言で底力を発揮する。フットワークが軽い人になる30の方法。その8。1時間待つより1時間余分に働く方が得というケースも多い。セールの時によく見られるのは長い行列です。セールは商品を安く手に入れられる絶好のチャンスですね。開店前のお店に長い行列ができているのが定番の光景です。行列が長くなればなるほど待ち時間も長くなります。開店すると同時に我先に早い者勝ちと言わんばかりに入店して買い物かごを片手にお店の中をぐるぐるするのです。安く手に入れる絶好のチャンスと思い長い行列に並ぶ人も多いのではないでしょうか。よく見られる光景ですが、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。 長時間待つよりその時間に働いた方が得ではないかということです。例えば、行列に1時間並んで商品を安く手に入れたとします。素直に喜びたいところですが、それは本当に得なことなのかよく考えてほしいのです。時給1200円で1時間働いたら1200円です。1時間待つくらいなら1時間余分に働いた方が得というケースがあります。待ち時間を時給に換算してみると、いろいろなことが見えてきます。1200円以上の節約ができるなら1時間の行列に並んで待つのもありですが、そうでないなら普通に働いた方が得です。2時間待ちなら2400円ということになります。3時間待ちなら3600円です。もちろん、時給が高ければもっと大きな金額になるはずです。セールで長時間並ぶことがあれば、実は普通に働いた方が得ではないかと自問してみてください。わずかな節約のために何時間も待って並ぶことが必ずしも賢明とは言えないことがあります。時給に換算してみると、1時間待つより1時間余分に働く方が得というケースも多いのです。長時間待つより、この時間を使って働いた方が得ではないかと考えてみる。フットワークが軽い人になる30の方法。その9。トラブルを楽しむ人が幸せになる。沖縄の那覇港である巨大豪華客船のエンジントラブルがありました。石垣島、台湾、宮古島を周遊する予定のツアーでしたが、船の故障で発着点の那覇港から出港できない状況になりました。ツアーの参加者はおよそ4400名。出港予定が大幅に崩れるのは間違いありません。乗客はトラブルが改善するまで那覇港で待機することになりました。なかなか難しい故障のようでしばらく出港ができない状況が続いていました。乗客はその間、船内をぐるぐる回るだけとなりました。結局その巨大豪華客船は港から出港できないままツアーは中止で終わることになったのです。ツアー会社は返金のアナウンスを行い、急ぎの人には飛行機を手配するとアナウンスがありました。大きな荷物を持って船から降り、帰路に着く乗客たちの姿があったのです。この時、乗客の反応は二通りに分かれました。ある乗客はトラブルに不満をあらわにします。こんなの旅行じゃない、説明が不十分だ、とイライラしたり悲観したりしています。トラブルが起こったので乗客が腹を立てるのも仕方ないように思われます。しかし腹を立てる乗客ばかりではありませんでした。こういうトラブルも楽しい。返金もあるし損することもない。旅行の思い出になった、とニコニコしながら話すのです。トラブルを前向きに捉える姿勢が素晴らしい。もしあなただったらどちらの立場になるでしょうか。せっかくトラブルが起こったのならポジティブ思考で行く方がいい。会社もわざとトラブルを起こしたわけではありません。旅行ではトラブルがないようにしたいところですが、ゼロにすることは難しい。船も機械ですから故障することもあります。どれだけ入念に準備をしていても思いがけないトラブルが起こることもあります。トラブルといっても幸い命に関わることではありません。旅行の予定こそずれるもののしばらく出航できず停泊が長引くだけのことです。返金もあるなら損もありません。急ぎの人には飛行機の手配もあります。ポジティブ思考でいくかネガティブ思考でいくかで天国と地獄に分かれます。トラブルも旅の思い出と思えばいいのです。トラブルを楽しむ人が幸せになるのです。旅行中にトラブルが起こったら悲観するのではなく旅の思い出として楽しむ。フットワークが軽い人になる30の方法。その10。気持ちのこもったありがとうと気持ちのこもっていないありがとうは似て非なるもの。感謝の言葉といえばありがとうです。ある調査によると1日にありがとうという回数はおよそ 7.5 回とのこと。年間で計算するとおよそ2700回ということになります。ありがとうは人生で最も口にする言葉の一つでしょう。すでにあなたも今日何度かありがとうを口にしているに違いありません。そんなありがとうには2種類あります。気持ちのこもったありがとうと気持ちのこもっていないありがとうです。どちらも同じ言葉ですが受ける印象は大きく違います。気持ちのこもったありがとうには礼儀正しさが感じられます。丁寧に頭を下げて笑顔の表情もあります。ハキハキした大きな声できちんと相手の耳に届きます。気持ちのこもったありがとうは相手も嬉しいしまた優しくしたいなと思うものです。一方気持ちのこもっていないありがとうもあります。気持ちのこもっていないありがとうは棒読みのセリフのようになっています。ほとんど頭も下げず表情もありません。ボソボソとした小さな声でなかなか相手は聞き取れません。もちろんきちんと感謝の言葉を言うだけまだいいのですが、棒読みのセリフのようになっているのはもったいないことです。気持ちのこもっていないありがとうはせっかくの感謝の言葉にもかかわらずその魅力が半減しているのです。自分がありがとうと口にする時の様子を振り返ってみてください。日頃からよくありがとうと言っているとだんだん口癖のようになりがちですが、今一度気持ちを引き締めるようにしたい。感謝の言葉を口にするならできるだけ気持ちを込めるようにしたい。嬉しそうな表情を見せて丁寧に頭を下げます。ハキハキした大きな声も心がけましょう。できるだけ気持ちのこもったありがとうを言えるようになりましょう。気持ちのこもったありがとうが言えるようになるとあの人は感じがいいねとなるのです。気持ちのこもったありがとうを心がける。フットワークが軽い人になる30の方法。その11。可愛いトラブルを一大事と勘違いしていませんか。少しのことで大げさに騒ぐ人がいます。服に汚れがついただけでうわぁ大変と騒ぎます。設定を間違えただけでうわぁ大変と騒ぎます。コップを落として割っただけでうわぁ大変と騒ぎます。冷静に考えてみると大変なことでも何でもありません。服に汚れがついたら洗えばいいだけです。設定を間違えたら直せばいいだけです。コップを落として割ったら新しいものを買えばいいのです。少しお金や手間暇はかかるかもしれませんが、それだけのこと。大金が必要というわけでもなければ大きな手間暇がかかるというわけでもないはずです。トラブルと呼ぶほどのことではありません。命への影響もなし、もはや可愛いトラブルです。話のネタにもできるし、なんなら笑って済ませることもできます。怪我がなくてよかったとほっとしてもいいくらいです。いちいち騒ぐ人はちょっとしたことを大げさに捉えているにすぎません。意外とこういうケースが多いのです。可愛いトラブルを一大事と勘違いしないことです。トラブルが起こったときは次の言葉を自分に言い聞かせましょう。大丈夫、大したことじゃないと。はっと我に返る感覚を覚えます。そうだよね、大丈夫だよね、全然大したことじゃないねと気づけすぐ冷静を取り戻せるのです。改めて考えると世の中のトラブルのほとんどは騒ぐほどのことではありません。一大事とも呼べるトラブルはごく一部であって、それ以外は笑って済ませられるものばかりです。トラブルの9割は大したことないのです。 可愛いトラブルを一大事と勘違いしない。何かあった時は大丈夫、大したことじゃないと考える。フットワークが軽い人になる30の方法。その12。結果を出すのにスーパープレイは必要ない。やるべきことを淡々とこなすだけでいい。仕事をしているとスーパープレイをしたくなります。スーパープレイができれば上司からの評価も上がります。周りをあっと驚かせられ、周りから人目をかれるのは間違いありません。スーパープレイができると仕事ができる人として認めてもらいやすくなります。しかし、結果を出すのにスーパープレイは必要ありません。やるべきことを淡々とこなすだけでいいのです。やるべきことを淡々とこなすだけで仕事が前に進み、十分な結果が得られます。周りから驚かれなくても、地味で地道な仕事であってもいいのです。野球ではホームランがないと勝てないわけではありません。ホームランは野球の花形ですが必須ではありません。ホームランはゼロでもワンヒットを着実に重ねていくことで勝つことが可能です。ツーヒットができれば、御の字です。仕事でも同じです。スーパープレイがなくても、やるべきことを淡々とこなすだけで十分です。スーパープレイはゼロでも小さな仕事を積み重ねていくことで結果を出せます。上司からの評価も上がるし、周りからも認められます。仕事を長く続けられるし、無理をすることもありません。スーパープレイはある時偶然生まれます。地道に仕事を続けていく中で、たまたま運や条件が揃う瞬間に恵まれ、ポンとスーパープレイが生まれるのです。あるいは、これまでの蓄積があって、ある一線を越えた時、スーパープレイを発揮できることもあります。当たり前のことを当たり前にやるだけです。やるべきことを淡々とやることがスーパープレイにつながるのです。スーパープレイを求めるのではなく、やるべきことを淡々とこなす。フットワークが軽い人になる30の方法。その13。運命と思えば覚悟が決まる。難しくてもやらなければいけないことがあります。負けそうな時でも戦わなければいけない時もあります。強い抵抗感があっても受けなければいけないこともあります。そんな時は大きなストレスがあるし、臆病風に吹かれて逃げたい気持ちもあります。覚悟を決めるにはどうすればいいのでしょうか。運命と思えばいいのです。上司から難しい仕事を依頼された時、運命と思うことです。トーナメントで強豪と対戦することになった時、運命と思うことです。大きな手術を受けなければいけなくなった時も運命と思うことです。運命に逆らったところでどうにかなることではありません。悪あがきをしたところで余計な体力を消耗するだけです。逃げようと思えば思うほどますます嫌な気持ちが大きくなってストレスも強くなります。だから運命と思うのです。運命と思えば吹っ切れます。運命とは人の力ではどうすることもできない物事の巡り合わせです。人の力ではどうすることもできないのでやるしかないと思います。前に進むしかない時は前に進むのみ。迷いがなくなり、よし、やるぞ。と覚悟が決まるのです。迷いや逃げたい気持ちに駆られた時は運命と思って覚悟を決める。フットワークが軽い人になる30の方法。その14。高価なプレゼントだからといって喜ばれるとは限らない。これ、とても高価なんですよ。どうぞ。高価なプレゼントを渡してくる人がいます。受け取ってくれますよね、使ってくれますよね、食べてくれますよね、と言わんばかりに差し出します。高価なプレゼントなら必ず相手に喜ばれると思っているのです。確かに価格は高くて価値のあるものなのでしょう。高級感があったり、貴重なものだったり、評判の良いものだったりするのかもしれません。しかし、人には好みがあります。高価なプレゼントでも好みでないものをもらっても仕方ありません。どれだけ高価であろうと貴重であろうと不要なものは不要です。例えば、高価なお菓子でも受け取った人の口に合わないものなら NG です。高価な家具でも使う予定がないものならもらっても困ります。もらったところで単なるゴミ。高価なプレゼントだからといって喜ばれるとは限らないことに注意が必要です。プレゼントをする際は相手の立場になって考える必要があります。相手はどんなものが好みだろうか、相手が今欲しいものは何だろうかと考えてみます。もちろん、高価なものが喜ばれることもありますが、意外とそうでないケースも少なくありません。フランス料理より牛丼の方が好き、高級家具よりシンプルで実用的な家具の方が助かるという人がいるのと同じです。面白いもので高価なものより安価なものの方が喜ばれることもたくさんあります。相手によるのです。プレゼントをする際は相手の立場になってたっぷり想像を膨らませてください。相手の好みやライフスタイルを想像するとふさわしいプレゼントが見えてきます。相手がもらって嬉しいプレゼントを送るようにしましょう。高価なプレゼントイコール喜ばれるプレゼントという思い込みに注意する。フットワークが軽い人になる30の方法。その15。掃除に対する姿勢と仕事に対する姿勢は一致する。仕事ができるかどうかはどこでわかるのでしょうか。掃除に対する姿勢でわかるのです。掃除の時見えるところだけ頑張る人がいます。窓ガラスを拭き、机の上をきれいに、ゴミ箱の中を空っぽにします。見えるところはよく目立ちます。そういうところは掃除をすれば、パッときれいになって一目でわかります。他の人から見ても掃除をやったことがわかります。一方、見えないところは掃除をしません。するとしても手を抜きます。見えないところを掃除しても誰も気づきません。そもそもあまり汚れていないのでさほど意味を感じません。四角な座敷を丸く掃くということわざがありますが、まさにそれと同じです。ここは掃除する必要はないよね、と手を抜くのです。残念ながら、こういう人は普段の仕事もできません。普段の掃除で手を抜く人は普段の仕事でも手を抜きます。見えるところは頑張りますが、見えないところは手を抜くのです。普通の人が見れば、上出来に思えても、ベテランがチェックすると楽したな。手を抜いたな。ダメじゃないか、と見抜かれるのです。逆のパターンもあります。掃除の時、見えるところだけでなく、見えないところも掃除します。窓ガラスだけでなく、窓枠もきれいにします。机の上だけでなく、引き出しや奥や裏もきれいにします。ゴミ箱の中を空っぽにするだけでなく、ゴミ箱自体もきれいにします。そういうところはほとんど汚れていません。たとえ、きれいに掃除したところで誰も気づきません。それでも仕事ができる人は一切手を抜かず、きちんと掃除するのです。これが素晴らしいのです。こういう人は普段の仕事もしっかり責任を持って行います。普段の仕事でも人目に触れるところはもちろん人目に触れないところもきちんとします。与えられた使命を全うするということです。見えるところだけ頑張るか見えないところまで頑張るかです。掃除に対する姿勢と仕事に対する姿勢は一致するのです。掃除の時は見えるところだけでなく見えないところもきれいにする。 フットワークが軽い人になる30の方法。その16。流行を追いかけるのをやめれば時間が増える。時間を増やすにはどうすればいいのか。流行を追いかけるのをやめることです。私たちは知らず知らずのうちに流行を追いかけることで膨大な時間を失っています。これに気づくことが大切です。話題の映画があります。ベストセラーの本があります。流行に無知だと人から笑われそうな不安があります。時代遅れのような感覚を覚えます。流行に遅れたら恥ずかしい、時代にキャッチアップしないといけないという気持ちがあって、それらをチェックします。話題の映画を一生懸命見たり、ベストセラーの本を一生懸命読んだり。だから時間がなくなるのです。もちろん、もともと興味のあるならどしどし楽しめばいいのですが、流行ってるみたいだから一応という義務的動機なら要注意。それを言い出したらキリがありません。世の中は次から次へと流行が移り変わっていて終わりがありません。あれもこれも見なきゃ、読まなきゃが繰り返されます。延々と流行を追い続けることになり、どんどん時間が消費されるのです。時間を増やしたいなら流行を追いかけるのをやめることです。話題の映画もベストセラーの本も興味がないなら無理にチェックすることはありません。スルーでいきましょう。周りから見た、読んだと聞かれても見てない、読んでないと正直に返事をすればいいことです。恥ずかしく思うことはありません。それだけで時代遅れと思われたり仲間外れにされたりすることはありません。流行を追いかけるのをやめたらそれだけ時間が増えるのです。流行っているから見たり読んだりするのではありません。興味があるから見たり読んだりするのがいいのです。私たちの人生は有限です。興味がないことを追いかけている暇はありません。貴重な時間は興味があることに使いましょう。流行を追いかけるのをやめる。フットワークが軽い人になる30の方法。その17。立った一歩前に出るだけでマナーが向上する。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出ましょう。立った一歩でいいのです。便器をきれいに使いやすくなります。次に使う人も快適になります。トイレ清掃の負担も楽になります。一歩前に出るだけですから簡単ですね。小さなことですが、この一歩で良くなることがあるのです。トイレは毎日のことですから当たり前の習慣にしておきましょう。自宅のトイレはもちろん外のトイレでも習慣にしておくとグッドです。たかが一歩されど一歩。立った一歩前に出るだけでマナーが向上するのです。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。フットワークが軽い人になる30の方法。その18。年賀状をやめたいときは年賀状じまいで次回の挨拶をしよう。新年の挨拶はどのように行いますか？年賀状ですか、それともメールや SNS ですか？すっかりスマホが普及した時代になりました。自宅に固定電話がなくスマホのみという人も少なくありません。新年の挨拶といえば年賀状が定番ですが、年賀状には手間がかかる、お金がかかるといったデメリットがあります。年賀状を出す人は年々減少しています。年賀状離れが進んでいて時代の変化を感じるところでしょう。年賀状を送らずメールや SNS で挨拶を済ませる人も多いのではないでしょうか。もちろん年賀状を出したい人は引き続き出せばいいのですが、そろそろやめたいと思っている人も多いでしょう。だからといって毎年送っていた年賀状を唐突にやめるのも少し不自然な感じがあって抵抗を感じますね。なかなか年賀状をやめようにもやめられない。いつかやめようと思いつつも良いやめ方がわからず、なんだかんだ年賀状を送っている人も多いはずです。そんな人におすすめなのは年賀状じまいです。年賀状じまいとは今後年賀状を控えることを記した年賀状のことです。年賀状じまいは難しいことではありません。今年限りで最後という断りの一言を加えればいいだけです。相手に失礼がないよう丁寧な文言にするのがコツです。例えば断りの文言として以下がよく見受けられます。年賀状じまいの文言で、毎年温かい年賀状をいただき心より感謝しております。本年をもちまして新年のご挨拶状は最後とさせていただきます。毎年の年賀状も今年限りで失礼させていただこうと思っております。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。誠に勝手ながら来年より年賀状でのご挨拶を控えさせていただく存じます。今後はメールにてご挨拶をさせていただきます。こうした文言を添えれば相手は年賀状じまいだと理解します。特に印象は悪くなく失礼になることもありません。今後は年賀状を送らなくて済むのです。年賀状をやめたいときは年賀状じまいで次回の挨拶をする。フットワークが軽い人になる30の方法。その19。良い情報を教えてもらったとききちんとお礼を伝えていますか？良い情報を教えてもらえることがあります。会社では情報共有のメールが回ってくることがあります。プライベートでも知人や友人から良い情報を教えてもらうことがあるでしょう。仕事に役立つ情報、ライフハックにつながる情報、仕事のヒントなどなど。良い情報を教えてもらったとききちんとお礼を伝えていますか？プレゼントをもらったときはきちんとお礼を伝えますが、良い情報を教えてもらったときはお礼を忘れがちです。情報は物質的なプレゼントとは違い、触れたり持ったりできないので受け取った実感が湧きにくい。そのため情報を教えてもらったときお礼を忘れがちなのです。情報を教えてもらったときもきちんとお礼を伝えましょう。ビジネスであれば情報共有ありがとうございます、情報を提供してくださり感謝しますなどのフレーズがおすすめです。プライベートであれば教えてくれてありがとう、知らせてくれてありがとうといったフレーズがいいでしょう。相手はあなたのためを思って情報を提供してくれました。ちょっとした情報に助けられることはあります。ヒントであってもいいのです。ヒントも良い情報の一つです。ヒントがきっかけで問題解決ができたりブレイクスルーが起きたりすることがあります。きちんとお礼を伝えると相手は伝えてよかったと喜んでくれます。また良い情報があったとき教えてもらえるのです。良い情報を教えてもらったときもきちんとお礼を伝える。フットワークが軽い人になる30の方法。その20。個性的な人と受け止めることで人付き合いが上手くなる。自分と合わない人がいるとストレスを感じます。性格が違っていて違和感を覚えたり、価値観で違っていてコミュニケーションが取りにくかったり、時には自分と真逆の人と出会うこともあるでしょう。自分と合わない人は嫌だな、苦手だな、付き合いにくいなと思ってしまいますね。ここで大切な考え方があります。自分と合わない人に対する嫌悪感を小さくする方法があります。相手のことを個性的な人として考えてみてください。ストレートに嫌いな人、苦手な人と思うのではありません。個性的な人という表現をするのです。自分と合わないところがあっても個性として見ることです。 あなたにはそういう特徴があるんだね、なかなかユニークな個性だね、と寛容な目で見られるようになります。相手に理解を示せるようになるのです。あくまで個性的というだけであって、それだけのことです。世の中には様々な人がいて千差万別です。自分と合う人もいれば合わない人もいます。多様性と言われて久しい昨今です。自分と合わない人がいても排除するのではなく、理解とリスペクトを示しながら受け入れることが大切です。いろいろな個性があっていいと思うことが大切です。個性的な人と思うことは自分の器を大きくすることにもつながります。世の中の多様性を認めていくことにもつながります。個性的な人と受け止めることで人付き合いが上手くなるのです。自分と合わない人は個性的な人と言い換えよう。フットワークが軽い人になる30の方法。その21。気持ちよく踊られるのもマナー。相手が踊ってあげようと言ってくれているのに拒む人がいます。いえいえ、大丈夫です。本当に結構ですから。自分の分は自分で払いますから。お断りの一点張りなのです。踊ってもらうのは相手に申し訳ないと思っています。借りを作りたくないという理由もあるのかもしれません。とにかく踊られるのを断固拒否するのです。しかし、これはいかがなものでしょうか。遠慮ばかりするのも失礼です。もちろん相手が部下や後輩なら別ですが、そうでないなら話は変わります。相手が目上の人であれば気持ちよく踊られましょう。よろしいんですか。ありがとうございます。元気な返事で素直に喜べばいいのです。そうした方が場が温まり、うまく回ります。上司から勧められた食事は美味しそうに食べるのがポイントです。美味しい料理ですね、さすがです、余裕が違いますね、とさりげなく褒め言葉を口にすることも大切です。お世辞だと分かっても悪い気はしません。お店から出たらごちそうさまでした。美味しかったです。いいお店でしたね、とお礼を言いましょう。気持ち良い反応があれば上司も顔が立ちます。可愛いやつだ。また踊ってやろう、となるのです。踊られるときはできるだけ上司が喜ぶようなリアクションを見せることが大切です。上司の顔を立てるためにも素直に踊られた方がいいときがあります。気持ちよく踊られるのもマナーなのです。上司から踊りのときは気持ちよく踊られる。フットワークが軽い人になる30の方法。その22。話しかけてみて反応が鈍いようなら早めに切り上げるのが無難。スポーツジムでは一人で黙々と筋トレに打ち込んでいる人がいます。ボーリング場や打ちっぱなしのゴルフ練習場でも一人で黙々と練習している人をよく見かけます。頑張っているな。なかなかの腕前だな。どんな人なんだろう。普段は何をされているのだろう。気になって話しかけてみることがあるのではないでしょうか。今日も頑張ってますねと話しかけてみると、そこから話が広がるのはよくあること。話しかけたことがきっかけで話に花が咲いたり知り合いになったりすることもあります。共通の趣味があると打ち解けるのも早いもの。お互い頑張る者同士ということで意気投合するのはよくあることです。しかし、いつも反応が良いとは限りません。話しかけてみて相手の反応が鈍い時があります。話が続かなかったり、視線が別の方を向いていたり、時計をちらちら見ていたり、そうですね、という平凡な返事しかなかったり、なかなか会話のキャッチボールが成立しないのです。相手の反応が鈍いのなら少し迷惑を感じているのかもしれません。そんな時は早々に話を切り上げた方がいいのです。相手からの反応が鈍いのに延々と話し続ける人がいます。一人で黙々と練習したい人もいます。ずっと話をされると練習ができません。集中したいタイミングかもしれませんし、あまり時間がないタイミングなのかもしれません。相手がはっきり迷惑ですと言ってくれることはありません。相手の反応から察することが求められるのです。そのまま気にせずずけずけ話し続けていると鬱陶しいと思われるのがオチです。相手の反応が鈍いときは早めに話を切り上げるのが無難です。余計なトラブルを避けるためにも大事なことなのです。話しかけてみて相手の反応が鈍いようなら早めに切り上げる。フットワークが軽い人になる30の方法。その23。気分転換したいときこそ掃除がおすすめ。あなたは気分転換をしたいとき何をしますか。飲み物を飲んだり、外を散歩したり、音楽を聴いたり、お手洗いに行ったり、好きなアニメや映画を見たり。今とは違った行動パターンをすると気分が変わってスッキリしますね。今とは違った行動パターンなら何でも気分転換になります。もちろん好みの方法でいいのですが、特にこだわりがないなら掃除はいかがでしょうか。掃除もれっきとした気分転換です。今とは違った行動パターンができます。適度に体を動かします。部屋もきれいになります。これといった準備も不要でお金もかかりません。今すぐできます。ほんの5分程度のプチ掃除でいいのです。5分の掃除も2回すれば10分の掃除になり、3回すれば15分の掃除になります。本腰を入れて掃除をしなくても、ちょっとしたプチ掃除を繰り返せばいいのです。気分転換のたびに掃除をする習慣がつけば、常に清潔な状態を保てます。外の空気を吸いたいなら、窓拭きをすれば OK です。上半身を動かすし、外の空気にも触れられ、一石二鳥です。普段掃除ロボットに掃除を任せていたとしても、部屋の隅や細かな隙間は自分の手で掃除する必要があるでしょう。改めて掃除の機会を設けなくても、気分転換がてらのプチ掃除を繰り返していくだけで、立派な掃除になります。気分転換をしたいときは、掃除がおすすめなのです。気分転換をしたくなったら、掃除をする。フットワークが軽い人になる30の方法。その24。恥ずかしがり屋はマナーが身につきやすい。恥ずかしがり屋で悩んでいる人がいます。恥ずかしがり屋は人前で何かをするのが苦手です。人見知りをしやすく、知らない人には積極的に話しかけようとしません。目立つようなことは避け、大胆な行動は控えます。少しでも失敗があればすぐ赤面したり汗をかいたりして恐縮するのです。恥ずかしがり屋は直すべき性格なのでしょうか。いえ、そうとは限りません。恥ずかしがり屋にも良いところがあります。それはマナーが身につきやすいという点です。マナーにも様々な種類があります。食事のマナー、ビジネスのマナー、電話のマナー、冠婚葬祭のマナー、言葉遣いのマナー、人付き合いのマナー。恥ずかしがり屋は恥ずかしいことをしたくない気持ちが強いため、あらゆるマナーに敏感です。恥ずかしがり屋だからこそ恥ずかしいことはできないという気持ちが人一倍強くあります。マナーが身についていないと恥をかくことになるので、積極的に正しいマナーを身につけようとします。わからないマナーがあれば人に聞いたり、ネットで調べたりして学ぼうとします。だから普通の人より早くマナーが身につくのです。マナーのいい人は実は恥ずかしがり屋が多いのです。マナーが身についていれば堂々と振る舞えます。 恥ずかしがり屋はマナーを身につけるが早いだけでなく、マナーを守ろうとする意識も強い。だから年齢を重ねてもきちんとしています。恥ずかしがり屋は素晴らしい性格です。その素晴らしい性格を生かしてどんどんマナーを身につけ、礼儀正しい人になりましょう。恥じらう気持ちはとても大切なのです。恥ずかしがり屋という性格を生かしてどんどんマナーを身につけていく。フットワークが軽い人になる30の方法。その25、具体的な根拠を示すと説得しやすくなる。相手を説得するとき、具体的な根拠を示すことが大切です。言葉だけの説得では個人の見解になってしまい、〇〇らしい、〇〇なんじゃないかなといった曖昧な表現になりがちです。曖昧な表現では人の心に刺さりません。相手は聞き入れてくれず、そっぽを向かれてしまいます。そこで根拠という武器を使うのです。きちんと根拠を示せばなるほどと相手は聞き入れてくれるようになります。話す方も胸を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。例えばメンタルヘルスに悩んでいる人がいて、ウォーキングを進めたい状況があるとします。歩くとうつ病になりにくいらしいですよという一言だけではなかなか説得力に欠けます。本当かな？あなたの勝手なイメージじゃないの？と疑われます。らしいという表現に違和感があって、なかなか相手に信じてもらえないのです。そこでアプローチを変え、歩くことがうつ病に良いという具体的な根拠を示します。1日7000歩以上歩く人は7000歩未満の人と比べうつ病リスクが 31% 低いという論文がありますと伝えます。加えて研究で発表された実際の論文や参考 URL なども合わせて提示します。個人の見解だけでは疑われますが、論文や研究結果などを示せばそれが大きな根拠となり、なるほどと頷いてもらえます。そしてその情報を示してくれた人にも感謝してくれます。根拠があると相手は聞き入れてしっかり説得できるようになるのです。根拠を示した説得法はビジネスの場では大変有効な手段です。特にプレゼンの場や上司への説得では大きな効力を発揮します。根拠を示す癖をつけておけば胸を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。説得するときは具体的な根拠を示す。フットワークが軽い人になる30の方法。その26、初めて新幹線に乗った時の感動を思い出そう。初めて飛行機に乗った時の感動を思い出そう。初めて新幹線に乗った時の感動を思い出してください。外の景色が次々と移り変わり、すごいと感動したはずです。あまりのスピードに見とれてしまいます。新幹線はほとんど揺れがなく静かに走行します。にもかかわらずものすごいスピードなのです。このギャップがたまりません。外国人が新幹線に乗って感動するのもスピードと静かさの不思議な両立にあります。こんなに速いのに揺れがないと驚くのです。思い出したい感動はこれだけではありません。初めて飛行機に乗った時の感動を思い出してください。離陸する瞬間のスピードに興奮したはずです。高いところから地上を眺め、すごいと感動したはずです。いつもは上にある雲が下にあって不思議な感覚があったはずです。鳥になって大空を舞っている気分になったでしょう。そこには非日常的な景色しかありません。地上の景色がミニチュア模型のように見え、目が釘付けになっていたはずです。ところがそんな新幹線や飛行機も何度か乗っているうちに感動が薄れてきます。非日常的だった景色やスピードにも慣れてしまい、普通に感じてくるのです。仕事柄よく利用する人は特にそうです。これほどもったいないことはありません。今一度初心に帰り、初めて新幹線飛行機に乗るような感覚になってみてください。改めて考えると、新幹線も飛行機もすごい乗り物です。どちらも人類の技術が結集された乗り物です。初めて乗った時の感動を思い出せば、再び新鮮な気持ちが蘇ります。ただそれだけ嬉しくなるし、笑顔になれます。元気が出るし、生きる力も湧いてくるのです。初心に帰って初めて新幹線や飛行機に乗る時の感動を思い出す。フットワークが軽い人になる30の方法。その27。乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。バスや電車では乗ってすぐ立ち止まる人がいます。これはギリギリで乗車できた人によく見られます。乗りたいのは自分だけではありません。自分の後ろには他にも乗りたい人がいます。入ってすぐ立ち止まると後ろにいる人は乗車できません。自分は乗車できてほっとしているかもしれませんが、後ろにはまだ乗ろうとしている人がいることに気づく必要があります。ギリギリで乗車できたとしてもまだ乗ろうとしている人のことを考え、車内の少し奥まで進むのがマナーです。スペースが空けば後ろの人もすっと乗車できるのです。逆のシチュエーションもあります。バスや電車から降りた時もすぐ立ち止まる人がいます。例えば下車直前スマホに通知があると、おやっとなり、そちらに気を取られるでしょう。チェックをしようと下車してすぐ立ち止まります。これも困るのです。ドアの前を塞ぐことになります。降りようとしている人がスムーズに降りられません。スマホをチェックするなら下車して少し離れた場所に移動してからするのがマナーです。バスや電車では多くの人が乗り降りします。公共交通機関では乗るときも降りるときもドア付近で立ち止まらないよう心がけたい。乗り降りの際はきちんと人の流れを考えて行動することが大切です。乗ってすぐ立ち止まらない、降りてすぐ立ち止まらない。フットワークが軽い人になる30の方法。その28、最初の一杯を30分かけて飲むとアルコール量が抑えられる。アルコール量を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。最初の一杯を30分かけて飲むという方法が効果的です。飲み会で乾杯をしたらジョッキのビールをぐびぐび飲みたくなります。喉が渇いていれば最初の一口でジョッキ半分まで飲む人、一気に飲み干すもいるかもしれません。ここに注意です。次の2つパターンで呼吸アルコール濃度をチェックした実験があります。1、500ml のお酒を30分かけて1杯飲む。2、500ml のお酒を30分かけて2杯飲む。普通に考えると 500ml のお酒を30分かけて2杯飲んだ方が呼吸アルコール濃度が高くなるのも早くなると思われます。ところが結果は違いました。呼吸アルコール濃度が最大になったのはどちらも40分後となり、要する時間は同じとなったのです。アルコールを飲むと胃と腸からアルコールが吸収されます。具体的には胃から 20%、腸から 80% の割合で吸収されます。アルコールが吸収されて酔いが回るには、飲むスピードに関係なくおよそ30分かかると分かっています。お酒を早く飲むほどすぐ酔えて気持ちよくなると思われがちですが、実際はゆっくり飲んだ時と同じです。つまり1杯のお酒を10分かけて飲もうと30分かけて飲もうと酔いが回るのは同じタイミングなのです。 最初の一杯はすぐ飲み干すのではなく30分かけて飲むようにしましょう。早く酔いたいからといって最初からグビグビ勢いよく飲みたくなりますが、ここは意識的に抑えたいところ。おつまみを食べながら最初の一杯を30分かけて飲みましょう。おしゃべりを楽しみながらちびちび飲むのもおすすめです。そのため最初の一杯を30分かけて飲むと、それだけでいい気分になって満足感が得られます。ジョッキ一杯で十分満足でき、二杯目が不要になります。普段よりアルコール量が抑えられ、健康的な飲み方ができるのです。最初の一杯はすぐ飲み切るのではなく、30分かけてゆっくり飲むようにする。フットワークが軽い人になる30の方法。その29。焼き餅を焼かれるのは幸せなこと。恋人に好きなアイドルの話をすると、焼き餅を焼かれることがあるものです。この人、可愛いよね、かっこいいよね。見とれちゃうよね。アイドルのことを褒めるやいなや、恋人の態度が一変します。急にプンプンして不機嫌になるのです。そして、機嫌を直してもらうため頑張るという流れとなります。それくらいで不機嫌にならなくてもいいのに、推しの話をしただけじゃないかと思う。すぐ、焼き餅を焼く恋人がいて困ってしまうこともあるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。焼き餅を焼かれるのはそれだけ相手から愛されている証拠です。もし、相手からの愛情がなければ好きなアイドルの話をしても焼き餅を焼かれることはありません。へえ、そうなんだ、という薄い反応だけになります。スルーされて終わりです。恋人が焼き餅を焼くのは愛情を向けている存在が自分以外にいるとわかるからです。それまで抱いていた優越感や独占欲が他の存在にしのがれそうだと感じ、ムッとするのです。そして、自分の元から恋人が離れて行ってしまうのではないかという危機感も覚えます。焼き餅を焼かれるのは厄介なことに思われますが、実際は違います。焼き餅を焼かれるのは幸せなことです。恋人から愛されている証拠です。焼き餅を焼いているからといって、その人の心が狭いわけではありません。だからこそ、恋人の前では相手を嫉妬させないよう配慮したい。恋人とは別に好きなアイドルがいるのは自然なことです。好きなアイドルがいても、恋人の前で露骨に話すのは控えておくのがいいでしょう。スクリーンの向こうにいるアイドルのせいで、目の前にある交際が壊れることがあってはなりません。目の前の交際に集中するためにも、アイドルの話は心の中で思うだけにしておくのがいいのです。恋人の前では好きなアイドルの話は控える。フットワークが軽い人になる30の方法。その30。間違いを指摘されたことに感謝する人が成長する。間違いを指摘されることがあります。職場での仕事中、上司から仕事のミスを指摘されます。レストランでの食事中、テーブルマナーの間違いを指摘されます。学校での授業中、先生から知識の誤りを指摘されます。それは違いますよ。正しくはこうですよ、と指摘されるのです。時には、きつい言い方で指摘されることもあります。指摘した人にムッとなることが多いものですが、実はありがたいことです。指摘がなければ間違いに気づけないままでした。今でも間違いが続いていて恥をかき続けていたことでしょう。陰でクスクス笑われたり、知らぬ間に評価が落ちていたりしていたかもしれません。間違いを正すには、まず間違っていることに気づかなければなりません。わざと修正しないわけではありません。単に気づかないまま、単に誤解したままということがあります。間違いに気づけないと恥ずかしい間違いをいつまでも続けることになります。指摘されたおかげで間違いに気づけ、自分の間違いを修正でき、正しい内容へと改善できます。だから間違いを指摘されたらムッとするのではなく感謝です。わざわざ指摘してくれたことに感謝の言葉を述べましょう。きつい言い方で指摘されたとしても反感を抑え、まず真摯に受け止めたい。教えていただいてありがとうございます。素直に感謝すれば指摘してくれた人も喜んでくれます。間違いを指摘されたことに感謝する人が成長するのです。間違いを指摘されたらムッとするのではなく感謝する。フットワークが軽い人になる30の方法。まとめ。その1。カウントダウンは10から始めるより3から始める。その2。食べ過ぎちゃったなと思ったらその日のうちに運動する。その3。レンタル収納スペースが必要になったら安易に契約するのではなく、まず余計な物処分から始める。その4。読みたい本があれば値段は気にせず迷わず買う。その5。有名人が病気で亡くなった時はその病気について知る機会にする。その6。電話を切り終わった直後に聞き忘れたことに気づいたら面倒でもする。その7。怒鳴りたくなった時も諦めそうになった時もここが正念場の一言で底力を発揮する。その8。長時間待つよりこの時間を使って働いた方が得ではないかと考えてみる。その9。旅行中にトラブルが起こったら悲観するのではなく旅の思い出として楽しむ。その10。気持ちのこもったありがとうを心がける。その11。可愛いトラブルを一大事と勘違いしない。何かあった時は大丈夫、大したことじゃないと考える。その12。スーパープレイを求めるのではなくやるべきことを淡々とこなす。その13。迷いや逃げたい気持ちに駆られた時は運命と思って覚悟を決める。その14。高価なプレゼントイコール喜ばれるプレゼントという思い込みに注意する。その15。掃除の時は見えるところだけでなく見えないところもきれいにする。その16。流行を追いかけるのをやめる。その17。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。その18。年賀状をやめたいときは年賀状じまいで辞退の挨拶をする。その19。良い情報を教えてもらったときもきちんとお礼を伝える。その20。自分と合わない人は個性的な人と言い換えよう。その21。上司からおごりのときは気持ちよくおごられる。その22。話しかけてみて相手の反応が鈍いようなら早めに切り上げる。その23。気分転換をしたくなったら掃除をする。その24。恥ずかしがり屋という性格を生かしてどんどんマナーを身につけていく。その25。説得するときは具体的な根拠を示す。その26。初心に帰って初めて新幹線や飛行機に乗るときの感動を思い出す。その27。乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。その28。最初の一杯はすぐ飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。その29。恋人の前では好きなアイドルの話は控える。その30。間違いを指摘されたらムッとするのではなく感謝する。